インターンシップの37、その1、インターンシップができるのも学生の特権。仕事をイメージできる手段は数多くあります。書籍、雑誌、テレビ、インターネット、企業説明会、OB、OG 訪問などです。さて、ここで質問です。数ある手段の中でも最も具体的に仕事をイメージできる手段は何でしょうか。正解はインターンシップです。インターンシップは学生が在宅中に実務力の育成や職業選択の準備を兼ね、一定期間企業内で仕事を体験する制度です。実際に企業の中に入って仕事をさせてもらえるため、他の手段とは比較にならないほど具体的にイメージできます。インターンシップは大きく分けて2種類あります。短期のインターンシップと長期のインターンシップです。どちらでも自由ですが、より具体的に仕事をイメージしたければ長期のおすすめです。やはり社会で働くことに対するにはある程度の期間が必要です。短期より長期の方が時間に余裕があるため、社会常識やビジネスマナーも身につきやすくなります。社員とも時間があるからこそ、親しくなれ、親しくなれから良い仕事が得られるでしょう。もしかすると普通の組織では仕事のできない企業の流れを見るきっかけになるかもしれません。人が人間を作るきっかけになる可能性もゼロではないのです。インターンシップはいいですが、余裕のある人はぜひ検討してみてください。インターンシップができるのも学生の特権なのです。仕事を最も具体的にイメージしたければインターンシップに参加する。インターンシップの37、その2、インターンシップはアルバイトのしないとは。インターンシップはアルバイトは違います。それぞれの違いを辞書を引いて調べてみましょう。アルバイトとは何か。アルバイトは収入を得るための仕事をすることです。収入を得るためという前提からアルバイトに、アルバイトの目的は報酬です。もちろん経験、人脈などを求める人もいるでしょうが、あくまで崩れです。アルバイトは働き方として報酬が支払われます。一方、インターンシップは何か。インターンシップは学生が一定期間、企業内で就業体験することです。企業内で就業体験するという前提からアルバイトに、インターンシップの目的は就職支援です。インターンシップは原則無報酬です。報酬が支給される企業もありますが、あくまで一部であり、報酬を目的に参加するものではありません。具体的な就業体験を通して、社会の現場や働くことに対しては就職活動に役立てもらうのではないです。このようにインターンシップとアルバイトは全く別物です。アルバイトの目的は報酬。インターンシップの目的は就職支援。こう覚えておくと分かりやすいでしょう。インターンシップはアルバイトの内容を把握する。インターンシップの37、その3、インターンシップの情報はどこで入手すればいいのか。インターンシップの情報はどこで入手すればいいのでしょうか。友人、新聞、雑誌、小さな情報源は数多く存在しますが、あまり重要ではありません。インターンシップの主要な情報源は大きく分けて3つあります。企業のウェブサイト、就職情報サイト、就職課です。1、企業のウェブサイト。興味のある企業がはっきりしている場合におすすめなのが企業のウェブサイトです。企業のウェブサイトに直接アクセスして採用情報を確認しましょう。インターンシップを受け付けているのがはっきりしない場合は企業に問い合わせてみるのも一番です。2、就職情報サイト。就職情報サイトでもインターンシップを受け付けている企業が数多く掲載されています。興味のある企業ははっきりしていないが就職したい業界がはっきりしている場合におすすめです。ある業界のインターンシップの情報を確認するのは効率の良い手段です。3、大学の就職課。大学の就職課でもインターンシップの情報が確認できるはずです。就職課の最大のメリットはアドバイスです。就職課の職員は就職に関する提案です。初めてのインターンシップは誰でも不安になるでしょう。インターンシップの他の職員と相談しながら調べればスムーズかつ有益な情報が得られるはずです。インターンシップの情報はインターネットと就職課を利用して入手。インターンシップの37、その分、インターンシップによって得られる4つのメリット。インターンシップをすればどのようなメリットがあるのでしょうか。大きく分けて次の4つのメリットがあります。1、面接で話題になる。インターンシップの経験があれば面接で話題になります。実際にインターンシップを経験すれば話が具体的になり説得力を増すこともあります。例えば仕事時にインターンシップを兼ねて紹介すれば具体性が増し印象的なチームになるでしょう。具体的な経験は人の心を動かすため強い説得力へと変わるのです。2、業界正社員として働き方を知ることで仕事の理解が高まります。社会の仕組みや厳しさだけでなく、社会の裏側を知るきっかけもない一夜の決まりに違いありません。それらの経験は今後の就職活動における貴重な参考情報になるはずです。3、社会性が人数。社会常識もビジネスマナーも全ては限界があります。社会人としてのマナーや常識はやはり仕事を通して社会人としているというふうにつきます。インターンシップを経験することで社会人としての常識やビジネスマナーが習得しやすくなります。4、人脈ができる。同じインターンシップに参加した学生と知り合うこともできます。定期的に連絡を取り合って情報交換の末は就職活動の力強い仲間になることでしょう。実際に企業の中で働くとその社員と知り合うことになります。これは人脈形成に役立ちます。就職できなかったとしても、その企業に知り合いがいることは今後の人生を大きな差になるはずです。インターンシップによって得られる4つのなぜ企業はインターンシップを実施するのか。社名や商品もアピールできる。学生に就業体験の場を提供したい。社員の努力な仕事を対応してほしい。こうした理由もありますが、企業がインターンシップを実施することの理由はもっと別のところにあります。企業はインターンシップを商品の先行活動と考えているのです。いきなり面接をして採用するのは企業にとってリスクがあります。いくら、リレクションが一般で面接が安定しても実際に仕事をしている様子を見たわけではありません。仕事ができる人物と思って採用したら実際に働かせてみると全く仕事ができない場合もあります。以上、正社員として雇用したからには解雇しにくい現実もあります。そうした面接の失敗をするため、企業はインターンシップを活用して興味のある学生を集めます。企業内で実際に仕事を対応してもらうことで仕事に取り組む様子を確認しつつ、裏では評価しています。企業から対象が得られれば、先場合によってはそのまま採用されることもあります。つまりインターンシップは優秀な人材を獲得するサイトの場として活用されている現実があるのです。インターンシップは商品ではあるものの実情の先行活動です。参加するなら安易な気持ちではなく必死な気持ちで挑むことが大切です。インターンシップは商品の先行活動でもあると考える。インターンシップの37、その6、インターンシップにおける企業と学生のメリット。インターンシップは企業に学生のメリットがあります。メリットということはやましく聞こえるかもしれませんが、企業のボランティア活動をしているわけではありません。何らかのことがインターンシップを実施しています。企業によってインターンシップを行うことは様々ですが、おおむね次のような内容が一般的です。企業側のメリット。仕事の規模を伝えてもらえる。採用候補者を探すことができる。学生たちをモニターとして市場調査ができる。社名や商品の学生たちに認知させ波及効果を期待できる。学生を育てる役割を次に学生側のメリットを見ていきましょう。学生にとってインターンシップの魅力はまず就業体験ですが、他にも魅力は存在します。学生がインターンシップを通して得られるメリットは、おおむね次のような内容が一般的です。学生側のメリット。社会人として働く様子を具体的に確認できる。仕事に必要な知識、技術、意識などを学べる。社会人との人脈ができる。社会から了解や仕事の詳しい話を聞くことができる。自分の意向として活用できる。インターンシップの経験は、自己PR や仕事との連絡になる。インターンシップにおける企業と学生のメリットを把握する。インターンシップの37、その7、興味がない企業でもインターンシップをすべきなのか。全く興味がなければ無理にインターンシップに参加する必要はないでしょう。もちろん興味ない企業でも何らかの発見はあるかもしれません。企業の中に入って正社員として働き方を知ることで仕事の理解が高まります。社会の仕組みや厳しさだけでなく社会の裏側を知るきっかけもない一夜の決まりに違いありません。インターンシップの経験はアルバイトと同様貴重な経験になるでしょう。しかしインターンシップはある程度の時間を要します。学生なら本業や学業で忙しいことでしょう。就職活動には大きなお金が必要です。時のためにアルバイトをしている人もいるはずです。インターンシップをするならやはりできるだけ興味の範囲で選択するのが適切です。もし学業で忙しければインターンシップをしないという選択肢もあります。必須の制度ではありません。できれば使用したいという程度です。インターンシップは社会をイメージするのに役立つ一方、時間の消費する側面もあるため総合的に考える必要があります。自分の将来を見据えた上で参加は慎重に判断しましょう。興味のある企業にインターンシップをする。インターンシップの37、その8、短期と長期ではやるものが違う。インターンシップは大きく分けて2種類あります。短期のインターンシップと長期のインターンシップです。まず短期のインターンシップをたくさん経験するのもいいでしょう。特に学業、アルバイト、サークルなどに忙しい人には短期の方が好都合のはずです。短期間でも就業体験ができれば貴重な経験になるに違いありません。しかし実際のところ短期のインターンシップは見学に近い状態になりがちです。短期であるゆえに何かを理解することや習得するのは短すぎます。見て聞いて触って仕事ができても考えるための時間が十分ではありません。短期では理解や習得する前にインターンシップが終わってしまうのです。自己成長という点で考えるならおすすめは長期のインターンシップです。やはり社会で働くことに対するにはある程度の期間が必要です。仕事の仕方は厳しさ仕組みを理解するだけではありません。社会常識やビジネスマナーを習得するにも時間があるからこそ慣れることができ身につきます。また社員と仲良くなるためにもやはり時間が必要です。時間があるからこそ親しくなれ親しくなるから良い仕事が受けられるでしょう。インターンシップのやり方は個人の自由ですが、自己成長を目的とするなら長期がおすすめです。自己成長を目的とするなら短期より長期を選ぶ。インターンシップの37、その9、インターンのように最も適した人は。インターンシップに参加する学生の大半は大学3年生です。就職活動前という時期としてちょうどいい具合です。しかしインターンシップに参加した学生はみんな口を揃えてこう言います。もっと早く参加しておけばよかったと。なぜでしょうか。 考えてみれば単純です。3年生になって初めてインターンシップを体験したとします。ほとんどの学生が貴重な体験になり、社会性が身についたり、一夜広がったり、続けてもよることができます。ところが、現実ではインターンシップが終わればすぐ就職活動が始まります。将来を考える時間に余裕がありません。自分の学生も外れたとしても、十分に克服する時間がありません。手遅れではありませんが、余裕があるとも言えない。その結果、もっと早く参加しておけばよかったと思うのです。では、インターンシップをするのに最も適した時期はいつでしょうか。大学1年生や2年生のです。インターンシップは企業から退職学年の指定されていなければ、大学1年生や2年生でも参加できます。社会のことを知るのはできるだけ早い方がいい。将来について考える余裕を作りたければ、やはり早い方が得策です。貴重な体験をしておけば将来について考える余裕ができます。もちろん、学業との早いもあるため、全ての学生に進めるわけではありませんが、早いことは無駄にならないはずです。余裕があれば、大学1年生や2年生からの参加をお勧めします。余裕があれば、大学1年生や2年生からの参加に挑戦する。インターンシップの37、操縦。インターンシップの選考でした場合、その企業への就職も始めた方がいいのか。企業によってはインターンシップ前に審査を行う場合があります。履歴書による書類選考や面接などです。これは選考というより意欲や熱意の確認が目的です。企業は希望者を全て受け入れなくても難しい場合があります。倍率の高い企業の場合、できるだけ意欲や熱意のある学生に参加してほしいと思い、やむなく選考を行うのです。さて、ここで一つ疑問があります。インターンシップの選考でした場合、その企業への就職も始めた方がいいのでしょうか。答えはノーです。まず気づいてほしいのは、インターンシップの評価は就職の採用とは意味が異なります。インターンシップの評価はあくまでインターンシップを対象にした評価です。企業側の都合により評価になった可能性が高いと考えているでしょう。単に選択肢には抽選で参加者を選ぶ企業もあります。インターンシップで不合格になったとしても、その企業の就職まで諦める必要はないのです。例えば、別の時期にインターンシップを開催していないか確認してみましょう。企業によっては、夏休み以外の時期にもインターンシップを開催している場合があります。時期を変えて、再び応募すれば、次は参加ができるかもしれません。また、無料招集でもう一度お願いするのもいいでしょう。企業によって、インターンシップは生徒の場として活用している現実があります。そういう意味では、熱意と意欲のある学生は歓迎するはずです。連絡だけでも構いません。お願いしますと、熱意を見せるのは迷惑ではないでしょう。もしかすると、例外として受け入れてもらえるかもしれません。インターンシップで不合格になっても、その企業への就職まで諦めないようにする。インターンシップの37、その11、インターンシップを募集していない企業は諦めるしかないのか。インターンシップをしたくてもできない場合があります。例えば、インターンシップの募集があっても既に締め切っている場合です。もしくは最初からインターンシップを募集していない企業もあります。受け付けていなければ諦めるような普通です。しかし、もう少し別の試みをしてみましょう。インターンシップは正社員としての業務を体験できる貴重な機会です。どんなにしまっていても、こじられる会議を持ち積極的な行動を行いましょう。ここの第一弾は次の2つです。1、無理を承知で問い合わせ。募集を締め切っていても無理を承知で問い合わせてみましょう。最初からインターンシップを募集していない企業でも何とか受け入れてもらえないか問い合わせてみます。お願いします。本社の第1号です。など説得も必要です。可能性は低いですが、応募者の熱意と意欲を見せれば受け入れてもらえる場合があります。2、業務のある良心体験。問い合わせてもやはり無理なら別の選択肢があります。業務のある企業で難しければ、業務のある良心体験しています。良心の中から求めれば選択肢は広がるでしょう。募集を締め切っても出席したい気持ちが強ければ無理を承知で問い合わせてみる。インターンシップの37、その順に、全日程に出席できる方という条件は諦めるしかないのか。インターンシップで厄介な条件があります。全日程に出席できる方という条件です。実施時によっては全日程では都合が悪い人が多いでしょう。何らかの都合で1日だけ出席できない場合もあるはずです。ただ、1日出席できないだけでインターンシップを諦める場合も多いのではないでしょうか。最初からすぐ諦めるのは良くありません。この場合、無理を承知で一度企業に問い合わせすることをお勧めします。企業に強い興味があり出席したいことを伝えましょう。募集条件から外れていますが、熱意と意欲がありますので、チャンスを与えていただけないでしょうか。本社の興味は誰にも負けません。なんとか参加させていただけないでしょうか。熱意と意欲を見せつつ、丁寧な言葉遣いでお願いしてみましょう。就職活動では自分で可能性を切り開く積極性が大切です。最初から諦めるのではなく、無理を承知で後押しする勇気も必要です。もしかすると、例外として認められるチャンスに恵まれるかもしれません。全日程では都合が悪い場合でも無理を承知でお願いしてみる。インターンシップの37、その13、インターンシップではどのような仕事をなさるのか。インターンシップの仕事内容は企業によります。業種や職種によって仕事内容は全く違うと思っているでしょう。初心者から簡単な仕事が中心になるだろうと思っていませんか。いえ、そうとは限りません。アルバイトとは違い、インターンシップは最初から難しい仕事をなさる場合が多いのが特徴です。就業体験の仕事からは何度も必然的に高くなる傾向があります。社会人の厳しい世界にいきなり飛び込みますが、覚悟が必要と思っているでしょう。インターンシップでも社員に職種される場合もあります。残業が必要になる場合もあります。企業のウェブサイトにアクセスして、インターンシップの業務内容について確認しましょう。もし、記載がなければ、メールや電話などで問い合わせる方法も一案です。事前にイメージしている仕事と考えれば、別の企業のインターンシップを検討する必要もあります。以上、参加を始めるのは最後までやり取ることが大切です。あんな気持ちで参加するのではなく、事前の調査をしっかりしておきましょう。事前にインターンシップで行われる仕事内容を確認する。インターンシップのインターンシップでは面接が行われる場合があります。就業体験ですが、やはり企業としては、仮に気持ちで参加してほしくありません。企業はできるだけ熱意と意欲のある学生に参加してほしいと考えています。本年としては、インターンシップを通しての選考活動を続けているため、より意識の高い学生を求めています。インターンシップとはいえ、事前に書類選考や面接が行われる場合があるのです。さて、インターンシップの面接で聞かれる提案の質問が5つあります。1、なぜインターンシップをしようと思ったのか。2、なぜ当社でインターンシップがしたいのか。3、今回のインターンシップでは何を得たいのか。4、学校やアルバイトの両立はできるか。5、当社に就職を予定しているか。この5つの質問は、どの企業の面接でも聞かれる可能性があります。事前に考えを整理してしっかり答えるように準備しておきましょう。インターンシップで聞かれる提案の質問に答えを準備しておく。インターンシップの37、その15、インターンシップを通してビジネスマナーを学ぶのは遅い。インターンシップで油断しやすいのがビジネスマナーです。ビジネスマナーはインターンシップを通して学べばいい。そう思っている人が多いのですが、好ましい姿勢ではありません。確かにインターンシップではビジネスマナーを学べますが、インターンシップに頼っていると後悔するでしょう。基本的なビジネスマナーができていなければ、社員に迷惑をかけたり、仕事に影響を出したりすることがあります。仕事以前に言葉遣いを注意され、肝心の就業体験に集中できなくなるのです。インターンシップの参加があれば、事前にビジネスマナーを学んでおくことをお勧めします。本でも雑誌でもインターネットでも構いません。基本的な挨拶、電話によって受け答え、広告、相談、連絡をすることがください。予習と考えれば、イメージしやすいでしょう。予習しておけば、インターンシップで身につく開発や第二次ができます。わずかに予習をしないことです。もちろん全て学ぶのは難しいですが、全て基本的なビジネスマナーが抑えたいことです。残念ながらビジネスマナーを現場で実践してみると考えることでしょう。予習をしておけば、一層有意なインターンシップになります。インターンシップの参加があれば、ビジネスマナーを予習しておく。インターンシップの37、その16、インターンシップの参加は学校に報告する必要があるのか。インターンシップに参加するときに疑問があります。学校への報告です。インターンシップの参加は学校に報告する必要があるのでしょうか。まず、学校から事前に知らせていなければ、学校への報告はいいです。報告してもいいし、報告しなくてもいい。あくまで自分の意思で参加しますが、学校へ報告しなければいけないわけではありません。報告が面倒という人は報告しなくても問題ないはずです。ただし、連絡しておく方が便利な場合があります。企業によっては、インターンシップ中の時が良き、かしなどの備え、保険の対応を義務づけていることがあります。例えば、災害障害保険や賠償責任保険などです。ならば、学生が自分で入手手続きをしなければならない場合があります。あらかじめ、学校に報告しておけば、手続きの不明点ならば、手助けしてくれるでしょう。また、積極的に行動する姿勢を学校に見せておけば、追加のサポートが受けられる可能性もあります。熱意と意欲は隠すものではなく、熱心に就職活動をする人は、やはり応援したくなるもの。それは学校も同じです。学校への報告はいいんですが、今後のサポートにも考えると、できれば報告しておくことをお勧めします。インターンシップに参加する場合、できれば学校に報告する。インターンシップの37、その17、インターンシップにふさわしい服装とは、インターンシップも就職活動の一環です。ましてや、企業の中に入って就業体験をしますから、服装は当然スーツが行われます。インターンシップに参加する予定があるなら、事前にスーツを購入しておきましょう。女性ならブラウスとスカートの組み合わせが無難です。基本的な服装としては、面接のと同じです。ただし、すべての企業のスーツでなければいけないわけではありません。企業によっては、自由な服装で仕事をしているところもあります。インターンシップでも自由な服装で良いと言われるかもしれませんが、油断は禁物です。インターンシップは最初が肝心です。自由な服装を出している企業でも、初期社会は誠意を見せるため、スーツで出社することをお勧めします。第一印象が良ければ、きっと気持ちよくインターンシップを始められるはずです。インターンシップはスーツで出社する。インターンシップの37、その18、ビジネスの場にふさわしい身だしなみを整える。インターンシップはスーツが基本です。企業の中に入って就業体験をしますから、服装はスーツが行われます。たとえ自由な服装で良い企業でも、初期社会は誠意を見せるため、スーツで出社するのが特策です。ただし、気をつけるのはスーツだけではありません。 インターンシップにふさわしい身だしなみは面接を受けることは大事です。そんな空間です。髪を染めているなら黒に戻しましょう。女性の場合、ショートでも分離でも構いませんが、清潔感が出るようにします。カラン、メガネ、ウェルトでワイシャツ、ネクタイ、ベルト。身につけるものは全てビジネスの場合にふさわしいシンプルで落ち着いたものを選びましょう。ファッション性やブランドにやりたい場合は NG です。女性の場合、アクセサリーはシンプルで落ち着いたものが身につけてもいいですが、なくても大丈夫です。靴もサンダル、スニーカー、ローカーなど、カジュアルな靴は NG です。ビジネス用のシューズを履きましょう。カランは A4 サイズの商品を収めるビジネスバッグが便利です。ハンカチとティッシュは上手です。正しいと思うかもしれませんが、企業で終了体験をさせてもらうのです。ビジネスの場合にふさわしい身だしなみで参加しましょう。ビジネスの場合にふさわしい身だしなみを行います。インターンシップの37、その19。インターンシップに参加する際、一番大切なことができれば。インターンシップは、単に文字で参加するのは NG です。就職に嫌しいから適当に参加してみよう。とりあえず参加して嫌ならやめればいい。安易な考えで参加するのは消極的な姿勢では離れることも少なくなります。インターンシップも就職活動の一環です。インターンシップに参加する際は安易な気持ちではなく真剣な気持ちで参加することが大切です。インターンシップに参加する際一番大切なことができれば何か、やり取るという気持ちです。インターンシップに参加する際は仕事をやり取る決意をいたしましょう。また仕事は最後までやり取る。一人でもいいなら仲間と協力してやり取る。全日程を無視して無視してやり取る。途中で投げ出すことなく責任を持って最後まで完全に対応する姿勢が大切です。やり取るをキーワードにしてあらゆる仕事に全力を注ぎましょう。インターンシップでやり取る経験は自信にもつながるはずです。インターンシップはやり取るという気持ちで参加する。インターンシップの37、その10。インターンシップは自分の意欲で絶好の機会。インターンシップは少しの先行活動になっている現実があります。もちろん全ての企業の調査は足りません。ならば学生の社会経験の手伝いたいと考える企業もあるでしょう。しかし、やはり実際は人と接しますから評価を得られる現実があります。少しではありますが、企業はインターンシップで優秀な学生ならばぜひ入社してもらいたいと考えています。実際に仕事の様子を見てから採用することならば、企業にとっても面接の失敗のリスクを抑えることができるのです。その状況を逆に考えれば学生にとっても有利です。インターンシップ先の企業が第一志望の場合、学生にとってはチャンスです。熱意と意欲がかかる企業を見せれば、企業に自分のアピールする場合もあります。だからこそインターンシップでは本気になって参加することが大切です。広告、相談、連絡など仕事の総務を徹底します。与えられた仕事は最後までやりましょう。自分の意欲のつもりで積極的に働く企業を見せるのです。よく頑張る学生なら、ぜひ当社で正社員として働いてほしい。そう思わせるような働く企業を見せれば内定有利になるはずです。インターンシップは自分の意欲の絶好の機会なのです。インターンシップを通して自分の意欲。インターンシップの37、その10時。形式上は体験であるが、体験という意識は忘れた方がいい。インターンシップは終了体験です。形式上としては体験ですが、体験という意識は忘れた方がいいでしょう。インターンシップは終了体験であると同時に少しの先行活動です。終了体験と言いつつ、企業はあなたを評価しています。評価されるには中途半端な姿勢で挑むのは特策ではありません。参加するからは本気で仕事を対応することが大切です。まず、無職、無欠席は損です。広告、相談、連絡という仕事の損も徹底します。大きな声でおはようございますという挨拶をしてお世話になったことはありがとうございます。と礼を言います。仕事は受け身になるのではなく、積極的に取り組む姿勢で挑みましょう。学べるは積極性に比例して多くなります。すでに本格的な仕事が始まっている。そう思って取り組む方があなたにとっても学べることが多くなるはずです。参加するからは本番の仕事とも本気で対応するつもりで参加しましょう。本気で取り組む姿勢を見せた方が企業もあなたを評価するでしょう。見られている、評価されていると考えて積極的に取り組むことが大切なのです。インターンシップとはいえ本気で取り組む。インターンシップの37、その12、インターンシップを有利にすること。インターンシップを有利にすることがあります。全く難しいことではありません。社員を学べるということです。これだけでインターンシップの内容は全く違ってきます。例えば、学生が社員に質問するとき、次の2つの状況があるとします。1、質問があります。2、真ん中さん質問があります。どちらの方が印象を感じましたか？おそらく今のはずです。名前を読んでくれると誰でも嬉しく感じるものです。相手を尊重している印象が出るため、あなたの印象が良くなるのです。真ん中さん質問がありますと、言われればよし、力になってやるよと思うでしょう。名前で読むと仲良くなりやすくなります。わからないことを教えてもらいやすくなります。その結果、仕事もやりやすくなり、インターンシップが一層有利になるのです。名前で読むためにも、インターンシップが始まれば積極的に名前を覚えましょう。名前を読むならコミュニケーションをする。インターンシップの37、その13、中途半端な気持ちで参加すると、後輩に迷惑がかかる。インターンシップを中途半端な気持ちで参加するのは NG です。学べることが少なかったり、企業に迷惑がかかったり、通じられてはありません。一番迷惑がかかるのは大学の後輩たちです。企業内でのインターンシップの態度が悪いと、企業は小学生だけでなく、大学の悪い印象を抱きます。態度が悪ければ、悪い印象は小学生ではないかと思いますが、現実は違うのです。小という単位ではなく、大学という単位で抜け子があります。なので大学の学生は態度が悪いという印象ができると、なかなか消えません。今度、同じ大学の学生がその企業をインターンシップするとき、点々には先入観で悩みやすくなるでしょう。自分は大学の代表者という気持ちになることが大切です。大学の判断を背負っているとあれば、いかに重要であるか認識できるでしょう。大学の代表者のつもりでインターンシップに参加する。インターンシップの37、その14、一緒に参加する学生と仲良くなる。インターンシップ自分のことが頭がいっぱいになるかもしれませんが、やはり周りの機会も大切です。まず挨拶は自分から積極的に声をかけましょう。もちろん、ただの雑談は慎むべきですが、仕事上の内容ならどんどん話してあげましょう。仕事上の会話は、仕事の質問を良くなると同時に人口も深くなります。仲間ができればインターンシップでの心の支えになります。学生同士で同等感をすれば、今後の就職活動に役立つでしょう。インターンシップで仲間が今後の就職活動の支えになるかもしれません。一人だけで孤立するのではなく、一緒に参加する学生とも仲良くなる。インターンシップの37、その15、参加することに意義があるのではない。何かを得ることに意義がある。インターンシップに参加したら何もやらなかった。そんな状態になるとします。終了内容のある印象を受けますが、きっと悪い原因は別のところにあります。本当に悪いのは本人の意識です。参加おそらくそうしたあんな気持ちで参加しましょう。参加さえすればいいという考えでは大きな意味は見出せないでしょう。消極的な姿勢ではどんな体験でも得られることが少なくなります。学ぶ意識が低ければ何をやっても無理です。時間をかけて体験したものを得られることがないのは本当に無駄なのです。インターンシップの意義は何か。インターンシップは参加することに意義があるのではありません。何かを得ることに意義があるのです。企業の中に実際に修了体験をすることを得られることがあります。まず仕事に必要な知識や技術を得ることです。勉強不足であることに気づかされることもあれば、社会人としての常識やマナーを得ることもあるでしょう。思わぬ社会の実態やラジオを知ることもあるはずです。社員との人脈を得ることもあれば、一緒に参加した学生と友人になることもあります。何かを得ることに意義があるのです。インターンシップの意義は得られるようにします。何かを得られるとインターンシップの意味も大きくなるのです。できるだけたくさんで大きな意味を見ます。インターンシップの37、その16、インターンシップ中にやりたいと思ったことの対象。インターンシップに参加するからは最後まで参加することが大切です。ただし、事情があってインターンシップ中にやりたいと思うことがあります。有意と思って参加者がイメージを失っていた。体調が著しく悪くなって参加の継続が難しくなった。急に嫌な顔で帰省しなければいけなくなった。仕方ない事情もあるはずです。さて、やりたいと思ったときどうするか。まず、気をつけたいのが一方的な主張です。やりたくなったとき突然今日やりますと言って自分の都合を知っていたらこの場所がありません。企業は参加する学生のためにつめ、パソコン治療などを用意して時間や経費をかけています。企業の努力を考えれば一方的な主張はこの場所ないと理解できるでしょう。必要なのは相談です。余裕のない状況かもしれませんが、まず職の代表者と相談しましょう。やりたくなった理由を知っていた話し合い、理由を理解してもらいます。話し合うときも感情的な話し方ではなく、理性的な話し方が大切です。理由によっては企業側が配慮して改善してくれることがあります。誠意を見せることです。やめるのはきちんと段階を経てからにしましょう。やめたくなれば自分の都合を知っているのではなく、まず職の代表者と相談する。インターンシップの37、その17、インターンシップの場合は体験されたことを求めます。インターンシップが終わった後に心がけてほしいのは学ぶです。インターンシップは濃い時間になるでしょう。企業の中で修了体験できると学ぶことが山ほどに頭が感じの状態になるはずです。そこで必要なのが整理です。インターンシップが終われば体験されたことを求めましょう。特にまとめてほしい内容は次の項目です。体験を通して発見できたこと、体験して学んだこと、学んだことはどう生かしていきたいか、体験して足りないことについたこと、足りないことはどうなっていくか、インターンシップの目的は達成できたか、今後の目標は明確になったか、インターンシップ全体を反省して書いてみましょう。もちろん余裕があれば日経式で書いても構いません。まとめるのはインターンシップの最終日が終わったことがないでしょう。後から書いたらいいと思わず記憶がはっきり残っている人が書めることが大切です。書くのは面倒と思うのが本でしょうが、やはりまとめることが大切です。自分の成長も具体的に見えるようになるでしょう。学校のことや学生同士の報告会などで活用できます。そのような後で仕事を作成するときも必要な内容になるのです。インターンシップの終わりは、体験を振り返ってノートにまとめる。インターンシップの37、その18、インターンシップの最終日にしておきたい2つのこと。 インターンシップの最終日に精を鍛えることが欠かせられます。お礼とレポートの提出です。1、お礼。インターンシップの最終日はお世話になった社員の皆さんにお礼を言いましょう。できれば挨拶を一度で済ませるように一人ずつ挨拶した方が好印象です。企業としても参加者から感謝をされればインターンシップを受けてよかったと実感するでしょう。また最終日にお礼をしたとしても、ご自身でのお礼を伝えておくことをお勧めします。お礼はしすぎて困ることはありません。一言のお礼があるだけでインターンシップを受けてみせてくれます。2、レポートの提出。余裕があればレポートの提出するとなお喜ばれます。迷惑になるのではないかと思いますが、決して迷惑になることはありません。インターンシップでたことをレポートの中で提出すれば、企業にとってフィードバックになります。学生たちが何をどうなるのかわかれば、次回のインターンシップに生かされるでしょう。真剣な気持ちで参加すれば、何が大学の学生は素晴らしいという評判が広がります。翌年、後輩たちがその企業にインターンシップするときも歓迎してくれるに違いありません。インターンシップの最終日はお世話になった社員の皆さんにお礼を言う。インターンシップの37、その19、インターンシップで禁止事項は内部に漏らさない。インターンシップの仕事内容によっては禁止事項に及ぶことがあります。例えば、社内費やプライバシーなどに関する情報です。禁止事項に触れる仕事の場合、おそらく事前に企業から資金に関する誓約書を書かされるはずです。では、誓約書を書かなければ漏らしてもいいかというと、そうではありません。たとえ誓約書を書いていなくても、社会人の常識としての資金はあります。見るつもりがなくても、見てしまうこともあるでしょう。知るつもりがなくても、知ってしまうこともあるでしょう。実際に企業の中にいますが、企業の事業や禁止事項を知ることは重要になります。インターンシップが終わると気持ちが緩みがちですが、重要なことまで公開しないように注意が必要です。インターンシップで出した情報を選ぶことは、就職活動に影響を与えることもあります。インターンシップとはいえ、その企業の気になったつもりになり、情報の扱いには注意しましょう。インターンシップで禁止事項は内部に漏らさないようにする。インターンシップの37、その30、インターンシップが終わって終わりではない。インターンシップが終わって終わりではありません。インターンシップが終われば新しいスタートです。体験されたことをもとにして次の目標を立てましょう。例えば、インターンシップで身につけた技術があれば、その技術をさらに200ステップに進みます。インターンシップで何か気づいたことは、その不足を200ステップに進むのもいいでしょう。インターンシップで得たことを前にして次に進むイメージです。生かされたこと、経験者になります。インターンシップが終わった瞬間のゴールを思わず、正しいスタートを考えることが大切です。インターンシップが終われば、学んだことをもとに次の目標を立てる。インターンシップの37、まとめ。その1、仕事を最も具体的にイメージしたければ、インターンシップに参加する。その2、インターンシップとアルバイトの違いを把握する。その3、インターンシップの情報はインターネットと就職化を利用してニュースする。その4、インターンシップによって得られる4つのメリットを把握する。その5、インターンシップは組織の先行活動でもあると考える。その6、インターンシップにおける企業と学生のメリットを把握する。その7、興味のある企業にインターンシップをする。その8、自己成長を目的とするなら短期より長期を選ぶ。その9、余裕があれば大学1年生や2年生からの参加に挑戦する。その10、インターンシップで不合格になってもその企業への就職まで諦めないようにする。その11、募集を締め切っていても出席したい気持ちが強ければ無料招集で呼び合わせてみる。その12、全日程では都合が悪い場合でも無料招集でお願いしてみる。その13、事前にインターンシップで行われる仕事内容を確認する。その14、インターンシップで使える定番の質問の答えを準備しておく。その15、インターンシップの参加が決まればビジネスマナーを予習しておく。その16、インターンシップに参加する場合できれば学校に報告する。その17、インターンシップはスーツで出社する。その18、ビジネスの場にふさわしい身だしなみを行う。その19、インターンシップはやり取るという気持ちで参加する。その20、インターンシップを通して自分を挑む。その21、インターンシップはやり込んで取り組む。その22、名前を読みながらコミュニケーションをする。その13、大学の代表者のつもりでインターンシップに参加する。その14、一人だけで孤立するのではなく一緒に参加する学生と仲良くなる。その15、できるだけたくさん出て大きな意義を生み出す。その16、やりたくなれば自分の都合を知ってるのではなくまず職場の代表者と相談する。その17、インターンシップの終わりは体験を振り返ってノートにまとめる。その18、インターンシップの最終日はお世話になった社員の皆さんにお礼を言う。その19、インターンシップで禁止事項は内部に漏らさないようにする。その30、インターンシップの終わりは学んだことをもとに次の目標を立てる。